Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の荒俣宏さん。著書ゼロ点主義新しい知的生産の技術57を踏まえつつ、荒俣さんの博覧狂気はいかにして作り上げられてきたのか、そして学ぶこと知ることの真髄についてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
荒俣宏、1947年東京都生まれ、作家、博物学研究家。慶応義塾大学法学部卒業後、日露漁業、現在の日露マルハに入社。その間、木田純一郎氏らと雑誌幻想と怪奇を発行。イギリス、アメリカの幻想文学などを翻訳しつつ評論活動も展開。独立後は翻訳、小説、博物学、神秘学などジャンルを超えた執筆活動を積極的に続け、数百に及ぶ著書を記す。紀行書を含め膨大な量の古書、図像を収集し、外博な知識で図像解読にあたることでも有名。代表作に帝都物語、世界大博物学図鑑などがある。最新刊は講談社刊、ゼロ点主義新しい知的生産の技術57。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の荒俣宏さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくどうぞ。
著書ゼロ点主義新しい知的生産の技術57、こちらが講談社から出版となっています。はい。この本では、荒俣さんが何をいかに学んで、そして博覧狂気奇才荒俣宏が誕生したのかということがつまびらかになっているということなんですけど、
差し支えない程度に、つらびやかに、
ね。まずですね、このタイトルなんですけど、ゼロ点主義、僕は初めて聞く言葉です。
私も初めて聞きます。
そうですか。これは何、はい、ですか。
これはね、はい、いろいろ編集部の人やなんかと相談したんですけども、要するにお前が言っているということはゼロ点主義とまとめられるということでできた、心臓単語ですね。
ゼロ点、いわゆる 0点のゼロ点。
簡単に言うと、はい、0点取るぐらいの、はい、努力が必要であると。
ごめんなさい、ちょっと待ってください。0点取るぐらいの
努力
、これどういうことですかね。
つまり、学問の勧めという言葉にある通り、人間やっぱり何か学ぶってことはとても楽しいことである、本来、でどんどん自分が何か世の中を見る力を得るんじゃないかという、人間として生まれてよかったみたいな、こうなんていうんですかね、幸福感があるはずなんですね。
その学ぶという
か、学問を学ぶんだね。でもどういうわけだか、みんな試験の点数が悪いとか、学校で上位のクラスのトップの成績を取らんと、将来幸せになれないとか、なんかいろんなことを言われて、もうあたかも点数を取るかのようなことが、勉強なり学問の目的であるというような認識をどうしても持ってしまう。
やっぱ勉強ってちょっと観覧深刻みたいな。
でも私の場合、子供の頃から、そういうことはすっかり諦めていたんですね。
諦めていた、
はい、つまり勉強をやって、100点を取ろうとかっていうようなことのために、私は努力したくない
と。そんなことをしてる暇はない。
もうあまりに楽しいので、やっているだけの話で、親が早く寝なさいと言っても、布団をかぶってライトを照らしてやっていると、 小学校1年で 0.5 になっちゃったというね、ぐらい好きだったっていうことですね。
ああ、じゃあ、やめろと言われても、もう隠れててもやりたい。
はい、ただし、結果として、そういう僕が好きなものっていうのは、科目になかったり、試験の、あの項目になかったりするので、ものすごく好きで一生懸命やってんだけれども、点数の取りようがないわけですね。したがって0点で、世の中ではこいつは0点のやつなんだと言われてるんだけど、ツボにはまったらすごいぜという絵で、この方が、自分が生きてきた60年間で出した結論は、まあ少なくとも幸せにはならないかもしれない。世の中一般的には、幸せになったり大金持ちになったりモテたりなんかするってことはないかもしれないけれども、死ぬ時にああ好きなことをたくさん知れてよかったなっていう満足感があるんじゃない。つまり自分の帳簿を最終的に付け合わせてみるとトントンかプラスが出ているという状態で一生が終えられるような勉強の仕方っていうのがあるんじゃないか。これを題してゼロ点主義と。成績表はゼロだけれども、でもこいつは十分満足して一生懸命いろんなことをやる、これの方が絶対いいぞというある種自信が最近できてきたんで、なんかもう僭越ではございますが、こんな本をちょっとまとめてみたということです。面白いことに、確かに学校の成績とか、例えば資格を取ろうとかっていうピンポイントの成績を得なきゃいけないものにはあまり意味がないんですけれども、まあ学校あたりだったら必要ないかもしれないけど、一歩社会へ出たとする、で社会に出た時にいろんな問題や課題解決が押し寄せてくるわけですよね。片方は結婚離婚問題から始まり、それから子供の育て方、こんなもの科目になかったわけですね。
それこそ学校で教えてくれない。
学校では絶対教えてくれないですよ。はいはい、だからいくら100点取っていても、周りを見れば分かる通り、こう子育てに失敗したり、離婚したりする人はゾロゾロいるじゃないですか。
いますね。
これ100点が一体どういう意味があるんだ。そうではなく、100点は取れなかったけど、年中野山に行って、海に潜って生物の面白さを発見し、あ、こうやって、鳥やなんかを育てれば子供はこうやって小鳥たちは育てるんだ、それをじっと観察をして、あ、一つの生命の在り方だなっていうようなことを監督したり、自然の凄さなんかやったりしていたら、自然にこう人との付き合いや、あるいは身の回りの考え方や感じ方、感謝の仕方なんてのは違ってきて、そういう姿を子供に見せた方がよっぽど100点なんじゃないかと。だとすると、その0点を取る勇気っていうのが案外必要で、どうしても100点取る方に行っちゃうんだけれども、0点を取ってもそういうことを好きな学問を堂々とやるっていうことの方が最終的にはひょっとしたら勝つかもしれないから、どっちを選ぶかはあなたの選択の仕方なんで、一人の人間がどっちかに選ぶ必要もないんですよ。例えば18歳の時には大学入試があるから、そのピンポイントでやっても全然構わないんですけど、でも非常にロングターゲット、60年70年生きるという点では、これはゼロ点主義で成績はつかないようなことをやっていくっていうことは、実はあんたの人生豊かにするんじゃないのっていうことを、まあ、提言、自分の体験も含めてやってみたいなと思った本なんです。だから私なんかの場合には、本人も想像つかなかったような展開ができたわけですよね。小学校から入って、中学高校大学の時にはだいたい変人で通っていました。わけのわからんことをやっていて、宇宙がどうのとか、四次元はどうのとかですね、海を潜ってはあのクラゲがいいとかいうような、なんだこいつはって言われていた人間だったわけですよ。それでもなんとかサラリーマンになり、サラリーマンの中でもですね、コンピューター室などに行って仕事をやっていたわけです。でもそういうところでは必ずダメ、ないしは変人っていうレッテルが貼られていたんだけど、私全然、むしろとても楽しかったんです。
そういうレッテルも含め、はい、
ダメっていいじゃない、変人って素晴らしいと思う、でなぜならあんたたちは知らないけれども、6時過ぎてごらんなさい、会社が引けた後 大活躍ですよ。もうあっち行ったり、あっちの学会、こっちの本屋。もうあちこちでもうアイドルのようになっている、ね、で、そういうことは知らないでしょ、あんたがあのクラスの中でも。そうやって長い目で見ると、会社なんか、はいはい、まあ長くいたって35年ですよ。
まあまあそうですね。
で、定年の後、最近だったら20年、30年。この間何をやるか。その5時から、引けた後、はい、大活躍していたものってのはずっと残るわけですよね。だからこの残すものを培っていくっていうか、うん、貯めて蓄えていくっていうことに大きなポイントを置くっていうことは実はロングターゲットで長いところを見るのに一番いいんだということが人間、昔の人間はどうもそうしていたんじゃないかということをだんだん気づくようになったということですね。僕今でも覚えてるんですけどね、はい、あの空海という人がいるじゃないですか、
はいはい、
あの検討して出かけていった十何ヶ月かいたのかな、割と短い期間いて、あっという間に当時の最先端の仏教を仕入れて日本に帰ってきた大変な人がいるわけですよ。で、この人が書いた本に三号四季っていう非常に面白い本があるんです、
うん、
で、その本どういうのかって言ったら生き方の本なんですね、
はい、
で、最後は宣伝なんです、仏教の。
ほうほうほう。
最後は無宣伝なんだけど、途中までは、はい、あの生き方のノウハウ本なんですね。で、例えばあなたいろんな勉強してますよね。で、日本で役に立つのは例えば儒教っていうのがありますよ、
うんうん、
孔子の教え、これいいですよね。これやれば絶対出世します。なんせ科挙とかああいう試験問題に出る問題ばっかりだから、だからまさに100点取る勉強なんですよ、儒教をやるっていうのは。
ほうほうほう。
あの役になるには絶対必要ですからね。
なるほど、
はい、でもね、儒教ができたからといって100点取れたからといって、他の例えば社会がない自然の中に放り出された時に役に立たないよじゃあ何の勉強すればいいか、はい、幸い道教というのがあるんだな、これが仙人になっちゃってジャングルの中でカスミ食ってトカゲ食って暮らす方法を、自然の中で暮らす方法を教えてるこの道教っていうのがあるんだよね。だ、儒教よりは道教の方が自然の中で暮らして、あなたがたった一人で山の中に暮らすということもこの道教さえ学んでいればできる。だから道教っていうのはいい学問でしょ。儒教と道教とどっち選ぶ？じゃあ道教だなみたいな、ね、これだったら自然でなかなかこうかっこいいじゃない。総理大臣にはならないかもしれないけど、
はい、
総理大臣に簡単に会える1000人にはなれる、不老不死だったりする、これはいいな、うん、
はい、
あとでもね、もう一つすごいのがあるのよ、あの学問の。これも儒教のように100点取れたりする学問じゃないんだけど、道教よりもすごいのよ、
うんうん、
道教って自然の中で暮らして、この世の生きてる間はこれでどこへでも暮らす、サバイバルの、南極行っても北極行っても道教は役に立つよ、
うんうん、
でもたった一つ役に立たないところ、死んだ後ですよって言われる死んだ後に役に立つのがこの仏教だ、
ね、ああ、ここできた、はい、
で、死んだ後の方が全然長いんでした、当たり前なの、ね、じゃあ仏教をやりなさいへへ、これはねすごい言い方だった、
すごい三段論法ですね。もう
で、私はねこれを実践しようと思ったんです、
う
ん、
ほうほうほう。
で、仏教はなんとなく硬いから、はい、仏教の代わりに好きなことをやろう、
うん、
置き換えたわけですね。好きなことならば、はい、あの世へ行っても、
はい、
あの閻魔様の前でお前はなんでそんなあの昆虫採集とか魚採集ばっかりやって試験点数取らなかったんで怒られても、でも好きだったんだもんでやれば地獄だっていくらなんでも許してくれるじゃろうと、好きなこと
って最強ですね。
最強、
最強。
なんせ好きなことをやったんだから地獄へ落ちようが何しようがもうすっきりするわけですよ。で、これを空海ですらそんなことを言ったんだから、
うん、
やっぱりこれが昔の人間の一つの生き方の礎だったとすると今でも効くんじゃないか、うん、で、面白い学問っていうのは実は見過ごされている、
見過ごされている、
はい、
はい、
で、私がやったのは例えば風水とかね、
うんうん、
博物学とか、
うん、
もう捨てられた学問をやっていたら面白い、
うんうん、
一番最初に私がやったのはあのオカルトですよ。
オカルト、はい、
今じゃあの怪しい、みんな怪しいなって言うけどでもあのオカルトっていうのも、うん、昔は科学だったわけですからね、科学としてみんなが身につけようとしてたわけですから、
うんうんうん、
でもそこにどっかその人間の知のね、
うん、
あり方というか何について好奇心を持つかっていう一つの原型があると思ったんでやっていて、
うんうんうんうん、
まあ一種のみんな誰もやらないような、
はい、
問題をやっていたら面白くて、30年やりましたよ。
はいはい、
変だとか、あっち行ってとか言われながら。しかし30年後に気がついてみたら、世の中の価値観が変わってきて、どうも自然とか、科学ばっかりじゃダメで、なんかそういう人間の心の問題とか、そうなったらなんか心の問題で強そうなバカはいないかなって探したら、あ、そういや荒俣みたいなのがいるんで、ちょっと話聞いてみよう。知らないうちに引っ張り出され、で気がついてみたらなんとか、気持ち悪いとは言われますけどね。言われますけど、なんかちょっと話を聞いてみようかというような、
もう来たって感じですね、
ことになるわけですよ。だから30年長い目で見れば、そのやっていることで霊天主義が100点になっちゃうわけですよ。
ここで、そうですよね、
そういうことで、そのためには努力が必要なんですけどね、で特に諦めるってことがとても重要で、
諦める、
はい、
諦める、
はい、大金持ちになりたいとかね、いい車を持ちたいとか、なんて言うんでしょうかね、女性にもモテモテの暮らしをするとかっていうのは無理ですよ。
いわゆる世俗的な、なんか
世俗的なものは、ね、
はいはい、
でもそれがなくても人間死にませんから、
まあ、
モテないんで死んだ人は、自殺はいるけれどもモテないんで、まあ病気もなるかもしれないけど、
まあでも、
モテないってことは直接原因で死ぬことはないわけ
です、まあ、それで致死ではないですからね、
だからこれを考えてみれば、はい、その考え方をロングターゲットになれば、もしかしたら人生そっちの方が家が良かったかもしれない。でそれを人生論的なことを言うと神経臭くなりますんで、勉強法という形で、で一つの勉強を突き詰めれば、まあ、何にでも通用するわけですから、ある点では30年は0点だったけど、30年以上それを無理やり、内緒はやけくそでやるとですね、30年ぐらい経つとさすがにその一つ掘り下げたおかげでどっかの鉱脈に当たるんですよ。そういうことをちょっと皆さん、もうどうせこんな不況な時代なんですから、多少課長になるぐらいに頑張るぐらいだったら、その鉱脈を当てて、
じゃあ逆に今だからこそこれはかなり有効、
私そうだと思います。このスローライフになってきて、みんな根源的なことに関心を持ち、私たちの暮らしの幸福の源も最近は家庭だっていう話になっている。去年驚いたことに、大学生の方々が 3.11 があった後ですが、シンポジウムあちこちでやられて、大学生のアンケートを見たことがあるんですけれども、女子大生がアンケートで書いていて、はい、大切なのは家族と知りました、私は大学を卒業したらなるべく早く結婚して、赤ちゃんが欲しいです、いい家庭が作りたいです、私たち団塊には考えられないような発言があったわけですよ。なるほど、やっとそういう雰囲気になってきたとすると、その大きな意味では、そういう家族を大切にするみたいな古臭い、まあ、言ってみれば時代遅れのような生き方のように思われたことがベーシックであるという点で、どの時代でも通用するんだなっていうことがだんだん分かって、そのゼロ点主義のゼロ点ってベーシックなところをやってるから、
なるほど、
つまり点数にならない、うん、こういうことだと思うんですね。
Let's get knowledge with fun。
さあ、そしてこの本の中では、まあ、ゼロ点主義をね、本当にかなり実践的にいろんな形でご紹介してらっしゃるわけですけど、はい、一つ重要なキーワードのものとしてニッチという言葉が出てきます、はい、これちょっとどういうことなのかということをご紹介、
まあ、生物の分野なんかでよく使われる、はい、こういろんな昆虫がいて、住み分けっていうようなことをよく言いますよね、
まあ、分際というか ね、ですね、
は
い、
その逆なのは競争っていうのがあって、生存競争で、だいたいこう美味しいものがあるところはみんな寄って集まるんで、
はいはい、
バトルになるわけですね、取り合いを。でも他のもう人々がまずくて食えないようなものを食い続ければ、
はい、
手が出さない分、競争しなくて済む。
もう自分だけ。
自分だけの線、はい、で、この自分だけっていう世界を作れば、非常に安定した、心を休まる暮らしができて、少なくとも命を懸けて死闘をするなどというような方向とは違ってくる。で、多くの今の地球上の生物っていうのは、みんな多かれ少なかれ、あんまり、喧嘩しないように、ダーウィンは喧嘩がメインだと言ったけれども、でもにもかかわらず多くの生き物は知恵がありますんで、例えばクワなんてありますよね、
はい、
クワの実ね、クワ、はい、あれ蚕が餌にしてるわけですよ、はい、 で、蚕以外にはあんまりああいうのを餌にするものはないわけです。うんうんうん、なぜなら、桑の葉っぱって、ある毒素を持っているので、うんうんうん、場合によっては昆虫嫌がるんですよ。
なるほど。は
い、だから桑が、生き延びるために、昆虫がなるべく食わないような物質をこう、蓄えてるわけです、
ね。うんうん、
だこういうところには近寄らない。
じゃあもう蚕がもう一人で食べちゃう。
その代わり弱い蚕がですよ。この桑を食うことによって、他あんまり食いませんから、あんまり喧嘩しなくても済むという。
なるほど、なるほど。もう安泰なわけです
よ。安泰なわけですね。でしかも、本当に蚕さんなんてのは不思議な生き物で、うん、でもにもかかわらずやっぱり人間がいないと生きていけないわけですよ。人間がやっぱり蚕というのを糸を出すために機能を取るために、うん、だんだんだんだんこう特殊に飼育をしていった生き物なんですけれども、うんうん、そうやって特別な他とはあんまり空いているスペースって言いますかね、
うんうん、
電車に乗った時にみんなニッチを探してるわけですよ。人の膝の上には座んないわけですよね。
そうです、でもちょっとでも空いてたらまあそこ、こう、はい。
そういう、ちょっとこう、お尻をやって、ぐらいでしょ、はいはい、そのぐらいで座れれば。
まあ、それでバトルにはなんないですよね。
そうなんですね。で、それでみんなこう、仲良く座れる。で、電車の中でも駅員さんが放送で言うわけですよ。空いているスペースがありましたら、ちょっと広くしてください。
はいはい、
まあ、これはもうまさに、生物のさっき申しました。
はい、
ベーシックな、うんうん、生き方の知恵の問題なので、でこれを生物の中のニッチと言って、うんうん、隙間空いてるところっていう、はい、でこれ狙えば座れるわけですから、
うんうん、
エネルギーの省略にもなりますし、
そう争わなくてもいける、
争わなくても、
うんうん、
でゆっくりなんかできる、その代わりバトルやりませんから、うん、バトルやってる人たちから見ればあいつは最悪のところにいる、
0点のところ、つまんないところにいると、
あんな、うん、何あんなつまんない、クワクってやら
あんなまずいもの、
毒だよ、クワうまいじゃない、毒どころじゃないですよ、さっき糸は取れる、絹は取れるでしょ、最近お蚕さんの中 の糸やなんかでも、はい、人工血管などの材料にして人体を救ってるわけですよ、
うんうんうん、
最近はそういうニッチに暮らしていた生物がなぜそこに暮らせるか、例えば汚いお物がたくさんあるようなところに暮らしているウジ虫のようなものが、うん、なんてあそこで病気にならずに暮らしているのか、
あ、そうですね、はい、
みんな嫌がっていたところ、
うん、
でも特殊ななんかがあるからですよ、つまり他では0点なんだけどそれを暮らせるという観点で見るとこの人100点、
もう満点、
この人しか持ってない100点っていう比較ができないからねこの人しか持ってない
もん、そう、もう絶対ですよそこね、
だから今最近の生物学なんかみんなそういうところに0点のやつばっかりですよ狙いは、でそういうような現状を眺めるとすると私たちもニッチで自分自身の得意技っていうか自分自身にしかできないようなことを蓄え高め、はい、することによって蚕のようなすごくあるところで機能を出すという点では他では真似のできないような生き物になる、その可能性が社会の人間にもたくさんあるんじゃない、ゲームオタクなんていうのは、はい、みんなお母さんたちがいつまでもゲームやってないで、
はい、
ダメじゃないのとか言うけど、うん、そんなことはないですよゲームも本当30年突き詰めればゲームから世の中わかるかもしれない、世の中の仕組みはなんかで、それを考えることによってなんかものすごい複雑な特に解決ができないような難題ができてきた、例えば隣の国との問題だとか、こっちをやればこっちが嫌がる、両方を立てるにはどうやったらいいんだろう、ゲーム理論あるいはゲームでものすごい達人がそういうところにもし課題の方向を遊ぶんじゃなくて方向を向けて考えたりしたら、もしかしたらすごい技が裏技のようなものがそこで使えるかもしれないっていうところでは、30年を周りの人々が我慢してやっててもらえればどっかで使えるチャンスって人間このニッチの人って必ずどっかにあるんですよ。でそれは私も生きていて実感しましたので、もう腰を据えて自分の居場所のところでその居場所を掘るっていうことが、一見するとそのメインの社会からは外れ者かもしれないけれども、
はい、
もしかしたら一番いい環境かもしれないなっていうことが分かるので、このニッチっていうのはとても僕は重要な言葉だと思ったんで、
なるほど、
この本の中でちょっとお伝えをしているわ、ニッチって面白くて、はい、要するに気がつくか気がつかないかなんですよ、 あの戦ってる人たちはそこの陣地を取ろうとするから、うん、そっちにしか関心がいかないんだけど、うん、周りを見たら野原や海や他のものは たくさんあるわけですよね。
はいはい、はい、
だからそこの平地の川が流れてる一等地を争わなくても、うん、三等地でなんか使う方法があるかもしれない、
うん、
その見方ですよね。気がつくかどうかで、ニッチというのは発見できるので、
なるほど、
だとすると、
はい、
気がつきゃいいわけですから、今までダメだって言ってたのがニッチに変わる可能性があるわけで、
うんうんうん、
このダメだって言われてるものほど将来自分にとってそれを気づきさえすれば宝物になる。
いわゆる大化けする。
大化けする。
うん、いうこと
です。そう、まさにそうですね、うんうん。大化けの可能性を持ってるのは実はすぐ100点を取って、うん、例えば政務次官とか、うん、どっかの省庁のトップかなんかになった人よりは、何やってんだかわからない人の方が可能性が、いざという時には可能性があるかもしれないんですね。で、そういう生き方や暮らし方っていうのを選ぶ人がもっといてもいいんじゃないかっていう感じがして、で今うまい具合に21世紀になってからやっぱりトレンドが変わってきて、まさに自然でロハスがいいとかね、すごい言葉ですよ、ロハスなんて一体誰が考えたんだっていうような、それからあの共生とかエコなんかそうですよね、エコロジーなんていうの、元これを唱えたヘッケルというとても面白い学者がいるんですけど、ヘッケルが唱えた頃のエコロジーとはもうだいぶイメージが今違ってきて、私たち21世紀的なエコロジーになってますけれども、これだって昔はこんなことを考える人は誰もいなかったわけ
ですよ。もう変人の極みみたいな。
変人の極みですね。植物と植物が助け合ってて一つがなくなると。
何言ってんだよ。
連載、そんなバカなことは、お前何を言ってんだ。地球の資源はもうどこまで続いてもあるんだ。石油ダブダブでしたこりゃっていう、そういう世界だったのが、はい、だんだん変わってきて、みんな何かを気づかないとやっていけないっていうような、
うんうんうん、
一種の勘が働いてきたわけですね、
はいはい、
石油もあると思ってたけど、うん、あのこれをトリックしてる場合じゃない、
うん、
なくなったらもうトリックも成立しない、
うん、
じゃ あの自然の再利用できるエネルギーにちょっと方向を向けてみようかって、今まさ に、
うん、
そうにニッチっていうかね、そういうものの原発だけじゃないよっていうような、はい、やっとこう人々が関心を向いてるって、
うん、
私に言わせればゼロ点主義がここで、うん、21世紀の一つ の目の付けどころの役割を果たしてくるんじゃないかっていう感じを、今までゼロだったの、
うんうん、一気にそれが大化けして、
はい、
もう本当それこそパラダイムシフト的な力にも
まさに、
うんですね、
だって風だってゼロ円だったわけですから、
ね、
いらねえよってみんな言ってたんですけど、これがこう吹くことによってなんかエネルギーに使えることになるかもしれないとしたら、元でゼロなわけですから、
そうですよね、
これが100になったら本当にすごいことだと思うんで、これはあの笑い話ではなく、現実問題としてやっぱり私たち意識せざるを得なくなっているんじゃないでしょうかね。だからもうさっきの風海の話じゃないですけれども、道教もやらなきゃいけない、死んだ後のことも考えなきゃ、仏教もついでにやらなきゃいけないっていう、今までは会社で道教だの仏教だの言ってたらクビになりますよ、はっきり言って。何が道教だとか、ね、だからそういうような問題が今だいぶなんていうんですかね、あの切実な問題にもなっているんじゃないか、
だからこそそれぞれのニッチに、はい、を見つけて、はい、それを追求していくべき時になって、
手っ取り早い話が自分が住んでる地元に関心を持つっていうのは、うん、これが大変、
うん、
あの大きな問題だと思います。今まで会社のことしかやらなかった男はね、
うん、
会社のことしかやらなかった、今会社のことだけやってると、
うん、
アウトですよもう多分、
うんうんうんうん、
だって帰宅困難者になった段階を考えただけでも、うん
はい、
私のところまで普段は電車に乗ってたけど歩いたらどうなるのかみたいなことが分からなかったら、家に帰ることもひょっとしたらいくらあの課長でね、あの今月の売り上げトップだったとしてもですよ家に帰れないんじゃどうしようもないっていう状況に今周りがそういう風になりつつあるんじゃないかなって感じがするんで、その分だけ人間は広がりって言いますかね、0点の部分と100点の部分をこう混在させないと、なんて言うんでしょうか、あのちゃんとした暮らしができなくなっていってるんじゃないかなという感じがひしひしとしてるんです。
で、荒松さんご自身は本当にだからいろんなニッチをね、こう追求してきて、はい、ね、本当に多岐にわたるじゃないですか、はい。それはどうやって巡り合ってるんですか。
これはやっぱりあの物好きの勘っていうのが重要ですね。はいはい、例えば私妖怪が大好きだったんですが、はい、妖怪大好きだった先立ちがいたわけですよ、
うんうんうん、
水木しげるという漫画家がいて、はいはい、このおじさんなかなかいつもうまいこと言うんですわ。
はいはい、
でこれはあのどうして水木さん妖怪の漫画描くようになったんですか、うんうん、聞いた時があって、これはね妖怪感度があるからですよ。何ですかその妖怪感度。
妖怪感度
それは決まってもその説明するんじゃなくて、うん、あ妖怪的だなっていう感覚があって、うんうん、でさらに言うと幸福感度もあるんですわって言うんですね。で、なんですか幸福感度。いや、幸せになる感度ですよ。これは幸せになれると思って、見つけるってことで。で、どういう感度なんですかって言ったら、それは自分の幸福の、あの価値観をなるべくゼロ円に、ここでもゼロが出てくる。ゼロ円に近づけることなんだよ。もうちょっと詳しく説明しましょうか。
はい、
例えば、皆さんのガールフレンドが幸せになる、贈り物を考えたとする、
うん、
でうち の, あのガールフレンドはダイヤが大好きで、うん、ダイヤをあげると幸せになれる、うん、100万円である、
はい、
この人は100万円で幸せになれる、
うん、
ところが B というガールフレンドに聞くと、私はあなたといるだけで幸せ、
うん、
だとすると0円なわけです。
0円ですね、はい、
0円で幸せになれるようなガールフレンドを選ぶべきである。
おお、
そりゃそうですよ。だって、ね、あのいつお金がなくなるか分かんないし、0円の人間でダイヤが買えなくなると、うん、ガールフレンドもしかしたら幸せじゃないわけですから、
うん、でもっと持ってるやつもいるかもしれないね、はいはい、
それで水木しげるというおじさんはすごいことを言った、うん、私なんぞね、うん、空気が吸えるだけで幸せなこの人下手するとお釣りもらってるんじゃないかと。こんなすごいな達人だ。私はすぐ弟子になりましたけどね、まあ、そういうようなニッチの問題もここにつながってくるし、うん、今の現状の日本の新しい生き方なんかにもおそらくつながってきていて、
う
ん
う
ん、
全てでもそれは感度、
感度ですね。もうまさに感度の問題ですね。それもなるべく低めるっていう、低めるって重要なんですよ。だから幸せになれるとか、うん、お金が儲かるとかっていうんだと値がついちゃうわけですよ、
う
ん、
そうですね、うん、
塾行かなきゃいけない、まあ、それですぐ10万円、はい、ガールフレンドに持て車なきゃいけない、すぐこういう100万円、はい、どんどん上がってきちゃうね、
はいはい、
まあ持てても持てなくてもいいやと思えばそれしゃ、コストかかんないわけです
よ。なるほど。ここでもいかにゼロに近づけられるか、
ゼロっていうのが、うん、それで何がいいかさ、ゼロはたまらない、いくら足し算しても、
あ、足し算しても書き算しても、はいはい、
そう、これがね、はい、本当にね、だから私思いますよ、うん、原発で廃棄されるものがゼロ点主義だったらばこんな苦労はなかったわけです。
あ、
いくらあの廃棄物が出てもゼロ円だったらたまんないわけですから、
うんうん、
ところが世の中役に立つほどプラスなんですね。値段が高いんですよ。だから後でいらなくなった時にその分誰かがコストを持たなきゃいけないんですよね。
その負債がすごいでっかくなっちゃう。
で、自然が偉かったのは、うん、ゼロ点主義だったんですね、あれね。あんまり自分が儲かろうとか、モテようとか思ってないですから、自然。まあ、私に使えるところがあったら使ってねっていう、この自然のスタンスは私本当にすごいなと思うわけですよね。
ね、ぐるぐるぐるぐる回ってるだけっていう。
しかも曲がってますからね。
うん、そうですよね。そうか。
だから人間も、あんまり貯めないでですね。例えば、ものすごい財産得て、休止、運悪く休止なさった人が例えば10億円とか貯めて死んじゃったとすると、うん、これ大変ですよ。あと残った人が下手するとどんなバトルになるか分かりませんよ、ね、みんな物分かりのいい人だったら穏便に過ごさるかもしれないけど、貯めて残してそれがプラスの状態であれマイナスの状態であれ、後始末を考えてみると、人間やっぱりゼロで死ぬっていうのは一番いいんじゃないか。
そういうとこでもやっぱりゼロ点に帰結してくる、
はい、やっぱりせいぜい5点ぐらいにしときたいんですよね。死んだと、あ、5000円残したか、かわいいね。うちのおばあちゃんそう言ってましたから、私は今財産が5000円あるから、死んだらお前に譲るから大切にお使いねって言われたあの言葉が、5000円いいな、もらったらありがたくて使えないですよ。
そうですね、でもうちょっとでゼロにできたっていうぐらいの、
そう、もうちょっとだったのね、
うん、そうか。
でもやっぱりこれ孫は可愛かったんでつい5点残しちゃったっていう まあ、このぐらいでいいんじゃないかなという感じがね、特に21世紀になるとしますよね。Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ番学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の荒俣宏さんです。
どうもよろしく。
著書ゼロ点主義新しい知的生産の技術57が講談社から出版となっています。この番組のタイトルが、学問のすすめということでもあるわけなんですけど、まあ、学問学ぶということ、まあ、あの先ほど来のパートでも出てきましたが、勉強というのはやっぱり学問と、まあ、一般的にはこうイコール関係の感じに、
まあ、一般的にはそうですね、
なってますけど、その勉強という行為は荒俣さん的な定義としてはどういうことになるんですか？
勉強ってね、うん、言葉は日本語でありますけれども、はい、よく分かってないんですよ。
よく分かってない。
あの子供の頃ね、はい、勉強しなさい勉強しなさいっていろんな人に言われたんです。でうち 商人だったんで、はい、お客さんがよくあのタバコ屋さんだったもんで、あの店番あの幼稚園の頃からさせられていて、うん、でいろんなもの売ってました。そうするとお客さんによっては勉強してねそれをって言うんですよ。
あ、はいはいはい、
でその言葉が最初に刷り込まれていたもんだから、うん、勉強するって値を下げることだと思ってたんですね。
ちょっと勉強して、
ええ、そしたら学校に行ったら全然意味が違っててなんか教科書をよく読みなさいとか、はい、試験にいい 点数を取りなさいっていうのが勉強だって言われて、うん、でも国語辞典とか読むとやっぱりちゃんと両方の意味があって、うんうんうん、漢字を見ると確かに強いて勤めるっていう字なんだから、うんうんうん、強いて勤める、それは旦那それは殺生ですよ、値が下げられませんよと言ってもあえて下げるのも勉強だし、こんな勉強なんかやったって面白くねえやというのを強いてやるのも勉強だから、その点では共通していると思うんで、うんうん、だとすると、はい、下げられないものを下げなきゃいけないわけですから、うんうん、これは相当いろんな負担やストレスが、
まあ、無理やりですよね、
たまるもんであるという、うんうん、でたまたま普通勉強というのは多くのターゲットというかやる環境によってその務め方が違ってたんだけど、だいたいこう集約されていって学問や勉強を本当にスタディをやるための言葉としてこう、うんうんうん、定着して専門化されちゃったもんじゃないかと思うんですね、
は
い、だそうなると、うん、まあ強制的な意味っていうのは、うん、やっぱりどうしても日本人としては本能的に感じざるを得ない、
うん、もう強いてるっていう感じ
だけど、そうですね、
いうことですね。
でもね、
う
ん、学問ってね、うん、福沢諭吉という人が学問のすすめというのを明治維新の以降本に出したんですけど、これなかなか勉強のすすめじゃなかったところがすごいと思うんです
ね。確かに学問のすすめ、
学問のすすめなんです、うんうん、これ学んで問うことであります、
うん、学問、そうですね、はい、うんうん、
で学ぶっていうのは簡単なんですよ、真似ることなんですよ、
真似ぶが学ぶに通ずる、はいはい、
プレイなんですよ。
おお、ほら、遊ぶにも通じる、
まあ、そう、遊ぶに通じる、いいこと言いますね。ほらやってごらん、お父さんの言う通りにって言って子供を教育するときに、これはまさに真似させるわけですよ、ね、
うん、そうですね、
ほらご飯やられましたよ、私もご飯の食べ方、うん、
お箸の使い方等々ね、
これが最初の学問ですよね、まさにね。
で真似しなさいと、
はい、これが学ぶの、ポイントなんですが、もう一つは、うん、はい、これ子供のとき思い出してください。お父さんお母さんがある年齢になると子供を嫌がる、うん、最大の理由はやたらに質問するからです
なんでなんで、
お父さん私はなんで生まれたの、
はいはい、
お父さんはなんでおちんちんがあるのとかいろいろこう質問されますよね、はい、そんなこと答えられるわけねえじゃねえのっていうようなことをとこの問いかけるっていうことが言い換えれば知的好奇心っていうことなわけです、
はいはい、それがセットになってる、
ね、そうなんです、ね、子供の頃は不幸にしてお父さんお母さんしかその問いをぶつける人がいないから、うんうん、ほとんどは正解がなくてでしょうがないんで、それはお父さんはどっかで拾ってきたとかお前はタケノコの中にいたよとかわけのわからないことを言ってるんだけれども、ちゃんとした人やあるいはちゃんとした現象にうまく自分の問いが投げかけられた時、あっと頭が脳の中に一気に幸福物質が出てくるわけですね。おーっていう声が出るわけですよ、簡単の声が。でこうなった時に知的好奇心が満足をされ、私たちの脳がさらにそれをもっとおいしいことをやろうよってんで次々に進展していく、その結果が今の 我々の暮らしや文明や、うん、生き様になんかに身の回りにある物事の大きな塊になってると思うんで、
うん、
学んでお父さんの真似をして、
う
ん、ゲームですよ、ほとんど、うん、プレイですよ、
そうそうですね、
それから問いかけ、
はい、
お父さんへの嫌がらせですよこれは。でこれをやることによって、うん、うまくその知的好奇心がぶつかった時に、うん、自分がいろんな形で興奮し夢を見、
うん、
そして幸せになれるっていう要素を含んでいるわけですよね。
あ、じゃあ学問っていうのは本当にじゃあもうすごい面白いことを、なわけですね。
福沢諭吉の本もね、うんうん、読まされましたよ。でなんかこんな神経臭い本は嫌だったんだけど、はい、読んだら結構このおじさん面白くてそんなにあのなんか固い話じゃなくて、うん、いろいろ書いてあったんだけど、うん、面白いことが書いてありました、
うんうん、
要は自分で考える力を持てるんだ、
うんうんうん、
学んで問うているうちにですね、
うんうん、
普通だったらこうやりなさい、今でも私たちは朝早く起きなさいとか赤信号だったらストップしなさいっていうふうに A だったら B という必ずこう対応関係というのを学んでいますけれども、
うん、
でもあなたの考えでその結果を決めることっていうのは世の中にたくさんあるのよ、
うん、
まあ信号渡るぐらいだったらそれでいいけど、うん、例えばこういう大きな問題が出てきてさあどっちにするかといった場合に相談する相手、占い師が占ったことをそのままやるっていうのも一つの手だけど、やっぱり自分で考えてください、
はい、
A の場合にはこうなる、 B の場合にはこう何パターンか考えれば少なくとも絞れるでしょ、
うん
う
ん、
そういうもののためにですね、私たちの、 あの学問っていうのは存在をしているのであって、
うんうん、
だから学んで問うっていうのを繰り返しを一生懸命やって、
うんうんうん、
自分の頭で自分の理性であるいは自分の常識で物事をいろいろと絞れることができてできるんであれば、
うん、
これは一番確かな方法である、
うんうんうん、
あ、それをよく考えてみると私たちなんでなんでって聞きたがる最大のポイントは自分が納得できないからですよね、
うん、そうですね、ええ、だからなんでって問う
わけ、そういうことですよね、分からないからですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
でそれで解決するわけですよ、うまくつ、あの、うん、ぶつかれば、
うん、
だからそのことっていうのはとても重要だ、これが学問であるとしたら、
うんうん、
みんな死ぬまでやってることですよ。ところが勉強っていうのは、まあ、年中しなきゃいけないんだけど、
うん、
あの強いて勤めることはしなきゃいけないんだけど少なくとも点数取るような意味での勉強というのはまあ大きく考えてもあるスポットですよね、ポイントポイントで、
うん、
まあ人生のうちで4つか5つぐらいじゃないね就職する時のスポットとか、
はい、
大学行く時とか幼稚園入る時とかぐらいの、
うん、
まあ、その時のスポットはそのスポットで処理すればいいので、
うん、
長い形ではやっぱり学問をやるっていうことが必要であろう。で、学問は成績が出るやつもあるけどほとんどは出ません。文学研究していても、
うん、
A の作品と B の作品がどっちがいいかなんていうのは点数じゃ表せないですよ。
あ、そうですね、
ええ、絵を見てもそうですよね。
うん、
ピカソが描いた絵、下手すると我々の目には幼稚園の子が描いた絵の方がいいかなと思うようなこともある。で、これは感じ方で、もう点数はつけられない。だその点数がつけられないようなものっていうのが実は私たちの学問の本質なんじゃないか、
うん、
どんどん喜んで自分がいろんなことを判断できるようになるというその流れでやるっていうことが学問だとすると、
うん、
もう明治維新の最初の段階で福沢諭吉が言ったように私たちは学問というのは進められるまでもなくやってる、うん、だからよく考えてみると学問の進めっておかしいんだよね、もうやってるわいそういうことっていうことを言ってるということなんですよ。
でということはまあ強いて勤めるまでもなくというか、いうことですよね、もうね、もうやっている、
はい、
うんうん、
でもやっぱり社会がこれだけ、うん、複雑になると、うん、まあ、どっかで選別しなきゃいけないんで、うん、まあ、選別の一つの材料としてその強いて勤めた結果、
うん、
どのぐらい強いて勤めたかを、まあ、仮の点数として表せるってことは、うん、まああってもいいわけです
よ、うん、まあ、でもさっきおっしゃったようにそれはもう本当にスポットで、何点かあるだけで、はい、ほとんど全部は違うところのモードだっていう、はい、ところの捉え方で多分いいんですよね。
だからそれを考えてみると、うん、今でも思い浮かびますけど、例えば、うん、高校ぐらいの時にいろんな学科がありました、
はい、
地学とか、
うん、
物理学とか算数学もそうですよね、
うん、
ほとんどあれ以来 お目にかかったことがないというね。まあまあまあ、お目にかからなくても生きていけるということは、うんうんうん、あれはあのスポットだけのものであった。
まあ、確かにそう捉えられますよね。うん、
ないしは、うん、あの趣味で続けている人はいますよね、確かに、うんうん。あるいはそれが職業になっちゃった人もいますけれども、普通の人にとっては、うんうん、強いて勤めたものはその時の状況が、成績という形で出れば、うんうん、もうあとはそんなに勤めなくても、
うんええうんうん、そうですね、だからやっぱりそれは万人にとっての必須物では別にないわけですよね。だからね、
うんうん、なんて言うんでしょうかね、うん、洋服を着るときに後ろと前に着ないようにでっていうのに近いような、うん
もう最低条件というか、
はい、最低条件で
、いうことなわけですね。
でもね、世の中で後ろと前に逆に着て、うんうんファッションだよと言い切る人が出てきた時どうするんだって、ね、でこのこういう時にはもうその強いて勤める点数をつけるジャンル分野じゃないもうなくなってるわけですよ。
そうですね、
その人の個性がドドッと覆いかぶさってしまった一つのユニークなものになってきているので、あの私この勉強の一番面白いことはやればやるほどユニークになれるっていうことが、つまり自分で物事を考えられるようになるなっていうのはそういうことだと思うんですよね。
まあ、もちろんだから強いて勤めるその勉強にもちゃんと意味はある。
あ、意義あります、うん、もちろん、
ええ、ですね、うん、だからそれをやることは決して、まあ、虚しいことでは全然ないし、はい、うん、でもそれにこうがんじがらめになっちゃうのは本末転倒というような感じ、
まあ、そうですね、うん、極端な話、茶道茶道というのが発達をしました、戦国時代の、
はい、
これ発達をしたけどこの美意識っていうのはなかなかすごくて、ちょうど今の話の通り、あの秀吉なんかが一生懸命やった大金を使って、黄金の茶室などを使って茶道をやる方法もあるんだけれども、はい、あの大商人であった千の利休はそれは野暮だっていうことに気づいて、そうじゃなくてみんなその4畳半ぐらい、4畳半もないんだな、3畳ぐらいのちっちゃな茶室にみんな押し込んで、そこでわあこのちっちゃな茶室なんだけど、みんな無理やりですよ、わあこれで宇宙が見えるとか言ってるわけですよね。この無理やり感が新しい点数がつけられない方法の美意識になるんだと。こうなると言いようがないわけですよ。秀吉なんかのためにお前黄金の茶室か、じゃあ俺プラチナの茶室作るぞっていうことになっちゃうので、でも千の利休のようにもうこのちっちゃな一坪の家の中で宇宙見えちゃったら俺宇宙じゃないもの幽霊見せるぐらいしか対抗の方法はなくなっちゃうわけですよね。でこれが今の我々の言葉で言えばユニークになるとか、あるいは自分自身の考えで動くとかっていうことになると思うんで、でこれができるっていうことは逆に言えば自由になることなんですよ。だからそういういろんな生き方のルールやなんかをたくさん学んだ後に自由になれれば、これやっぱり達人の世界だと思うんで、そういう達人の第一歩、みんなはなれるわけじゃないけど、なんとなく0点のものにも関心を持つことによって少しずつ幅が広がるって言いますかね、表と裏と右と左が両方見れるようになって、いくらかでも見通しが効くようになるんじゃないかな。意味の、特に意味のないものへの眼差しが優しくなるんじゃないかな、これが重要なんじゃないかなと思いますよね。
ということは、じゃあ例えば今いわゆるまさに勉強中で、もうなんかでもうまく進まないとかちょっと苦しい、行き詰まってるみたいな方がいらっしゃるとすると、はい、そういった方に荒松さんから送る言葉っていうのはやっぱりそういうことになってくるわけですかね。
ね、僕もやりましたけれども、どうせこれせいぜいやったって1年ですよ。
いわゆるその勉強、はい、
人生80年あるんですから80分の1、もうしょうがないんで入院したと思えばいいんです、
もうしょうがないと、
もうこれもうしょうがないんで1年入院して、それにかかりっきりになって治療に専念したと思えば、それともう一つは一番重要なのは結果を恐れるなっていうことだ。僕長い人生0点主義で、まあ、この言葉は最近発見されたからその当時はそんな認識はなかったんですが、はい、一番はっきり言えるのは、失敗した方が賢くなれるってことです。
失敗した方が賢くなれる、
はい、成功を して連戦連勝だと、15連勝した後っていうのはやっぱり常に 恐怖がつきまとうんですよ、
はあはあ、
なぜなら、
は
あ、一本のレールしか通っていないからです、
は
あ、失敗した時に下に落ち、
うん、
砂利だらけのところに寝っ転がって、うん、あ、砂利の上にこれがあるんだなってことを体験するとしないじゃ、
うん、
まさに道教と儒教を両方やったことになるでさらにもう絶望して誰からも見放されるところまで行きゃ地獄まで見たとすると仏教まで儒教道教仏教できればこれ
もう完璧です
完璧ですよ最強ですよね心理的にはね、まあ、周りの人から かわいそうだな話だって言われるかもしれませんけどでもこれをやっぱり非常に今重要なで今あなたがやっているのは、うん、まあ儒教的に線路の上をうまく伝わったとしても、うん、まあいいでしょ
う、うんうん、
落ちたとしたって道教をゲットできるわけですからそれで親からお前は何やってんだと言われて地獄を見たにしても仏教まで行けるんだと思えばですね、
う
ん、
もうそうなった暁にはもう最強ですよね
最強ですよで翌年翌々年ってこうさらに再チャレンジ の、 チャンスがあるわけですから、
うん、
でそれを考えてみるとその煮詰まるっていう必要は全然なくて、うん、
あもっと実はチャンスゲットしてるみたいな
チャンスゲット もひょっとしたらもっと他の人が体験できなかったことが体験できるかもしれないも
う同居ステージに入ったとか、
はい
同居ステージね、無党と仏教ステージに行っちゃったみたいな、
はい、いうことそういう点ではですねやっぱり貴重な体験なんですよ人間失敗するってことは、
うんうんうん、
で僕いつも考えるんですけれども失敗をしたことがない人ってそういう意味ではとてもストレスがあると思うんです、
うんうんうんうん、
一回外から落ちて土俵を割った時の快感いやーいいねこれもっていうあの快感を味わえればそのストレスに耐えられると思うんですね、
うんうんうんまあ、少なくともねその多分うまくいっぱなしの人はやっぱり儒教ステージしか多分経験してないですからね、
はい、経験してませんから、
そこはねやっぱり脆さは当然あるでしょうね、うん、
でこれは本当につくづく感じますけれども、うん、要するに人間ってかなり弱いといえば弱いんですよ今売れに売れているワンピースっていう漫画ありますよね、
はい、
あの漫画もすごいこと言ってるわけですよ主人公がでお前たちが助けてくれなきゃ俺は生きていけない自信があるって言うんですよねまさにこの言葉通りなんですね人間なんてね多少こう勝ったところで大したことないんですよその負けた人がいるから逆にいや勝ったようなもんなんで、
まあそうですね、
その負ける人が助けてくれるとも言えるわけですよ
そうですね、うん、
だからあの負けてくれた人に感謝してもしたりないわけですよねであなたがもし負ける方にじゃあ回った時にどうなのか、
うん、
感謝されてるわけですよ
そうですね
何も恥じることはないし、
ええ、
この負けっていうことがいかに世の中をうまく回しているか、
うんうん、
生物学で言えば生き延びて今までこう子孫を絶やさずにいる人っていうのはラッキーなんですけれども幸せ者であるんですけれども決してこれが最強であったというわけでもないんですよやっぱりその周りでこの人を生かすためにたくさんのものが9割5分以上ひょっとしたら 9.99% ぐらいは負ける方に回ってるわけですよねそれで今我々は勝たせてもらってるんでそれ考えたら試験なんてどうというの生きていることが水木しげるじゃないけれども空気を吸えてることだけでも勝ってるようなもんなんですね。
丸儲け状態なわけです、
ねはい。だからたまには負けてやってもいいね。その試験ぐらい私はどんどん負けて、あなたお先にどうぞと言いたくなるぐらいの心境になれば楽しくできると思うんですね。
じゃあこのゼロ点主義はもう本当全世代の方に向けて、はい、いうことですねそれはね
僕は、うん、子供の頃からこういうのを名前はつけなかったけれども、うん、感じたのはやっぱり周りを見たんですよね、
うん、
団塊の世代っていうのは周りはまだもう戦争のすぐ後でもうほとんど食い役わずの人たちばっかりで、
うんうん、
子供たちも場合によっちゃ親がいなかったり不幸な人々たくさんいたでそういうのを見て自分もそういうものの一人だという連帯感があったわけです、
うん、
勝つ人なんて誰もいなかったん、ね
うんうん、
でそういう中で負けることっていうのが負けたり勝ったりっていうことじゃない、
うんうんうん、
一つの生き様の社会っていうのを見たからそういう人たち何やってたかったらみんな連帯してたわけですよ街でも赤ちゃんが生まれれば 町の人々が寄ってたかって育てたわけですよね。親が忙しかったら、病気したら、隣のおばちゃんが面倒見てたわけですよ。うちも夜逃げ2回ほどしましたけれども、ご飯食べられなくなった時、隣のおばちゃんが呼んでくれたわけですよ。ご飯できたから、お宅のお母ちゃん忙しそうだからうちで食べよう。これ今の現代社会で見たら、その勝ったとか負けたとかとは無縁の人々なわけで、こういう人々が昔はたくさんいたわけですよね。でも今、勝つか負けるかで暮らしをやっているのが、安全を保つためにはセキュリティをの会社に入り、それから子供を頼んでどっか出かけたい時にはベビーシッターのようなものを頼まなければいけない。隣のおばちゃんやってくれないわけですから、だからそう考えてみると、コストは安いわけですよね。なんかみんなが連帯していた方が、まあ、そうですね、だそういうような中っていうのはもうそこには戻れないけれども、でも少なくとも自分の生き方の中ではできるじゃないですか。その社会全体システムなくなっちゃっても、で何もなくても楽しく暮らせる技が身につければ、もうあんまり人様にも迷惑かけないような形になるんじゃないかっていうことで、
なるほど。そのスキルの原点としてもこのゼロ点主義っていうのがなりうる、はい、
それで今そういう話すると、本当にダメなやつか、あるいは成人のように聞こえるんだけど、そんなことはない。努力が必要なんです。
あ、
諦める努力ってのが必要なんです、
ね、諦める努力、
これは大変です。諦める努力、
ね、そうですか。
面白いもんで、ある意味人間ってやけくそになれば 何にでもできるんです、ね、勝つ方にも、あるいは競争する方にも一生懸命になれるように、諦める方にも一生懸命になれば、いろんなものを諦められるん
で、ね、じゃあ一生懸命諦める。
一生懸命諦める。
あ、そうか、中途半端じゃダメですね。
そうなんです。
もう一生懸命。
一生懸命諦める。
わかります。そこはちょっとポイントですね。
はい。Let's get knowledge with fun.
まあ、先ほどのパートの最後で一生懸命諦めるという、ね、言葉も出てきましたけど、まあ、でもそこまで行き切った暁には本当にやっぱりこう見えてくる世界観もやっぱ変わってくるでしょうね。
あ、そうですね、あのね、まあ、どこの世界もそうなんですが、変わり者がいるんですよ。で特に我々は東京の下町で生まれたんで、この東京の下町って本当変わり者多いんですわ。で特になんて言うんでしょうか、無理やり諦める人たちがたくさん多くていいよいいよお前らやってけって、なんか人に頼まれると嫌とも言えず、それでなんかこれを誰が取るっていうことになると、俺は身を引くっていうのが、だから恋の鞘当てなんていう時には、特に江戸っ子は本当は粘りたいんだけれども、わざとこう格好つけて身を引くんですね。
あ、車虎次郎だ、
まあ、まさにそうですね。だ車虎次郎、これ、ある意味で、その無理に諦める典型なわけですよ、
ね、そうですね。もう諦めなくてもいい、もうちょっと粘ってよって思う
んで、それでさらにすごいのは諦めるんだけど懲りない
そうです
これね、諦めるんだけど懲りないっていうほどね、私はね、人生を豊かにする方法はないと思ってるんですね。
いや、繰り返しすごいですよね。
60何話続いちゃうわけですから、ね、
そうですよね。
普通しないですよ、そんなに。いくら山田洋次でも、ね、
でも諦めずに。
諦めずに、
ね。やる、そうですね。なるほど、なるほど。でもやっぱりじゃあ下町だからこそというようなね、部分もあるんでしょうけど。
それでね、また下町の人たちは、美意識があるもんだから、その諦めてんだけど、かっこつけるわけですよ。で、それを称して、粋とかいう言葉
はい、
なんだ粋はっていうのはね。いや、人で読んで読んで、意地から来たらしいんです。意地っぱりの。だから、強いてやってるわけですよ。無理やり、無理やり諦めてる。
無理やり
意地っぱりなんだ。
はいはいはい、はい。
それを粋などという、なんか、わけのわからない言葉に、うまくオブラートにくらんで、美意識にやってるけど、ベースは、車虎次郎。あ、そうだ、いいことをおっしゃってくれたな。よく考えたら、車虎次郎ってやっぱり0点主義ですよ、完璧に。
そうですね、あの人はそうですね。本当そうですよね。本当に0点主義ですね、0点主義ですね、あの人。
どうして気づかなかったんだろう。日本の一番。みんなに愛されている人が、ええ、
いや
あれって単なる疫病神ですよね。 冷静に見ると
そうですね、本当ね、もうなんか帰ってきちゃ騒動起こすし、
そうなんですね、
本当にね、もう本当鼻つまみもんなんだけどみたいな。だけど
あの人こそ、うん、みんながいなきゃ俺は生きていかれない自信がある人ですよ、ええ、
そうですね、
ワンピースですよ、ワンピースですね、
ワンピースとね、トラさんつながりましたね、それね、価値観的なものはすごい通底するんですよ、
通底しますね、ええええ、だからまあ、皆さん若い方々は辛いでしょうが、うん、諦めるのはでも車トラジロンになったと思えばできないことはないでしょう、ええ、
なるほどなるほど、もう諦めるっていうのはかなりポイント、はいはいですね、でもそうするとでもでそこそ見える世界は非常にこうクリアになるというか、
クリアになります、うん、はい、うん、で今その話で思いつきましたけれども、うん、はい、受験生の皆さんに送る言葉、
うん、
やっぱり男は辛いよの曲をかけながらあれを繰り返し聴きながら勉強するってこれだな、やっぱり
どうせおいらはっていうところから、はいはい、
分かっちゃいるんだ妹よってこれを聴きながら勉強することですよ、だ絶対につまらないよ、
あ、だってね、歌い出しはどうせですからね、
そうどうせ
そのマインドでもね、はい、本当にもうそこをまでいければ逆にもう何でもありですよね、はい、
ダメなお兄さんだけれどもあれ一生懸命精神誠意努めているんだという、うんうん、この曲を聴きながら私そうだな我々の時代にはなかったですけどな、でも昭和枯れす時とかあって僕サラリーマンの時それを聴きながら毎晩勉強していましたから、ええ、
昭和枯れす時、はい、優しさに
優しさに
負けちゃう、
世間に負けたそうだ、今の受験生諸君に送る言葉ができた
昭和から好きと、はい、男はつ
らい、男はつらいよを聞きながら勉強しなさいって、これだね、
そうです、でもね、そうやって本当クリアに見えてくる、はい、ね、そういうものも出てくるだろうし、まあ、そういう資産を持てばということになるわけですけど、現実の世界、例えば、ね、本当にそれこそ今の日本社会だと 3.11 の、ね、はい、ことが当然あったりするわけなんですけど、こう今現状の日本とか今のこの時代っていうのは荒松さんはどういうふうに捉えてますか、その現状認識という
か。だからやっぱりこういう事件が起きるごとに我々本質的な問題にだんだん考えを向けているっていう感じはしますね。
本質的な問題、
はい、なんて言うんでしょうか、人間切羽詰まらないとなかなか本気にならない、うん、で実は21世紀って本当は今までのあり方を本気で考え直さなきゃいけない、もしかしたら時期なのかもしれないんだけど、うんうん、諸般が忙しく、
はい、
暮らしの幸福感があまりに幸せすぎて、
うんうんうん、
考えている余裕がないっていうか、うん、暇がなかったんだけど、うんうんうん、こういうことが一つ一つ重なることによって切実感がだんだん出てくる、
はあはあ、
そうすると本気でやっぱり考えるようになるんじゃないかなって感じが少しずつしてきましたね、うん、それとね、やっぱり老人が増えるっていうのはいいことですよ、
いいこと、
え、うん、若い人たちが、あ、やがて死んでいく人たちがこんなに身の回りにたくさん出てくるんだなっていうことを見ることっていうのはやっぱり人生の儚さやにもかかわらず人間は、長く子孫を絶やさずにいくらか先までは持っていかなきゃいけないっていうような一つの義務感や、うん、そういうものが、満足させるためにはどういうことをしたらいいのかっていうのはやっぱり本質的な問題として考えるようになってくると思うんで、
うんうん、
今ねやっぱり一番不足しているのは特に最近の政治だとか、この 3.11 以後の吸ったもんだとも言えるようなトップの人たちの迷走ぶりっていうのを見てると、うんうんうん、もう我々もある程度覚悟を決めなきゃいけないなと思うのはやっぱり潔さでしょうね、
うん、
この潔さってさっきの車トラジオに似てるんですよ、諦めることも含めている、
うんうん、
で今やっぱり一番いけないのは我々の責任の取り方はこの今度のなんか事件が起きたりこういう大きな問題のテーマを解決することが我々の責任なんですって言って偉い人々がみんな居座ってるじゃないですか、
うん、
でも日本人がうまくやってきたトップの責任の取り方ってやめることなんですよね、あっさり、
お、潔く
職を辞すという辞すっていい言葉だよね、
やめちゃうんですもんね、
辞すっていうこの諦めがみんなできないっていうのが、日本人ってうまくできていて辞せば、
うん、
責任取ることになるんですよ、
うんうん、
それでさらに言えば実ぐらいの覚悟があればなんか一つできるんです、 決定できるんですよ、うん、これを決定することによって私は辞します。まあ引き換えですから、バーターですから、実すことで、
そうですね、
だから最強のカードだとも言えるんですよ、
この
実すということは、
はいはい、
ところがこの最強カード使わないんだな、みんな。いざ肝心なところで、
すごい大事に大事だと、
はい、
出さない
で結局最後に腐っちゃうわけですよね、この実すという最大のカードが。
まさに持ち腐れ、
まさに持ち腐れです
になっちゃう、
で人生も考えてみると、私たちはいろんな形でジスチャンスっていうのがあるわけですよね、うん、特に定年になった時はなんか辞さなきゃいけないんで、うん
はいはい、
その時考えて、私はこのカードを使う時に一体何が後の人たちに残せるだろうかってみんな普通考えるわけじゃないですか、
うん、
でその時定年嫌だっていうのをなかなか言わないで、うまく処す方法っていうのはなかなか見つからないんで、しょうがないんで定年みたいな制度として作るんだけれども、うん、本当は昔はなかったんですあれ、
うん、
だから40ぐらいで辞した人ってたくさんいて、
う
ん、
それも自分の感覚、自分の判断で、
そうそうそう、うん、それであと何やってるかっつったら隠居になって、
そうですね、
小唄の師匠の元へ通ったりなんかしてるわけですよね。であれが、まあ、昔の江戸の人たちの粋な、うん、生き方みたいなことになっていて、
うんうん、
その自分でいつ頃実すかなってのはやっぱり自分が決めるのは、
そうですよね、
でなるべく早い方がいいんですよ、おそらく、
はあはあは
あ、でそう、なぜなら実すことによって自分も解放されるので、
うんうんうん、
だからそういうことっていうのが今一番必要なんじゃないかな、
はあ、そこにやっぱり潔さ、
ええ、
潔くだ、まあ、結局その自分のグランドフィナーレをどこで、
そうですね、ね、そういうことですね、
派手にバーってできるか、
はい、うん、でできればそこのところで今までゼロ点と言われてきていたパワーが発揮できれば歴史に残るんですよ、
うんうんうん、そうですね、
最高なんです、
うんうんうんうん、
でもしかしたらその辞すべき人がですね、ひょっとしたら、自然環境の専門家だったかもしれない、
うんうん、
あるいは人間関係の専門家だったかもしれない。で極端な話、和歌とか俳句できる人って、会社では同好会だけども仕事には0点なんだけども、和歌や俳句なぜあんなに普通の人が一生懸命やってたかって、最大の理由は実す時のプラスメリットがあるんですね、つまり自分がどういうことをやってきたのか、あるいはどういう気持ちでいたのか、でこれが一言の言葉でまとめられるっていうのは非常に意味があることで、
うん、
メッセージを後に残せるということがあるわけですよね、
うんうん、そうですね、それのね、もう最たるものが時世の句、
時世の句ですよ ね、
ですよね、うん、そうですよね、
まあ文章にしたら遺言になるかもしれないけどねでそれは卑近な話では財産の遺言にもなっちゃうんだけど、うんうん、もっと社会的に自分が辞めるときにこういうことをやったらどうなのか、
うんうん、
あるいはこういう世界観だったのかっていうのをやっぱりちゃんとして言えるっていうことがやっぱりいいことなんじゃない、いや旅に病んで、
うん、
夢や駆けのを駆け巡る、それでもいいわけですよ、夢や枯れのを駆け巡るっていう ね、
そうですね、
とこの人が一生何やってたのかって、ね、いやすごいな、枯れのを駆け巡ってんですかってまだまだ死んでませんなみたいなあれもあるし、だからそういうことっていうのは一つのこう今の言う潔さの練習をやってるようなもんだと思うので、だから昔の人々ってその当時は教養だったかもしれないけども、やっぱりいいことやってんですよね、考えてみると、ええ、で今我々やってないからね、そういうのね、
いきなりその句を、ね、ええ、かけ読めっていう、
ブログはブログやつぶやくのはやってるけど日記を書いたりというのはないもんな、
そうですね、ちょっとそこでのね、下準備が若干足りない部分がありますね、はい、そうか、そこはちょっとね、やっとらなきゃいけないかもしれないですよね、
だからそういうのを積み重ねていくことが、
うん、
まあゼロ点なんだけど、いくら積み重ねてもゼロ点はゼロ点なんだけど、
うん、
最後の実す時の一つのメッセージやなんかを出す訓練をやってるような感じがするんですね、
いかにこう自分が実す時のことを設定 できているかっていうことは大きいですね、でもね。
大きいですね。そうすると、また、軽くなって、その、辞さない間のやることって、絞れるような気がするんで、
そうですね。そこにちゃんとゴールを設定しておいて、ね、そこからの引き算っていうか、はい、逆算してって、そしたらね、別に今。
今よく考えてみると、我々普通の庶民が、一番イライラしていることは、一体、誰が責任を取るんだってことですよね。で結局どこも誰も責任を取らない、ままずるずるいくこの虚しさっていうのが、なんかどんどんどんどん社会全体の、脱力感っていうのを高めているような気がするので、やっぱり自分の周りで自するというか、責任を取れる範囲ってやっぱり取った方がいいんじゃないかと思うんだね。どうも申し訳ありません。
それは広くもう万人に共通するというかね、その実数ところをきっちり設定しておくっていうのは、本当なんか重要なファクターですよ、それね。
やっぱり限界あるんですよ。肉体で動いている人間には、それはダメなところもミスすることもあるし、失敗することもあるんだけども、でも失敗認めることじゃないですか。で、辞さないっていうのは失敗認めないことだから、だからやっぱり失敗は次のプラスになるんだっていうことが逆に生きないんですよね。失敗をみんな怖がるっていうか、だから結局点数主義に大きく回れば来ちゃうんじゃないですか。100点取り続ける、0点取った時にこの0点についてのサポートができないっていうことが、
0点を必要以上に怖がってる、怖がってるいうことになるわけですからね。
でも0点っていいですよ、楽しいですよ、
ね、やっぱそこですよね、そこを持ってればということだな。今後荒松さんがその挑戦していきたいこととか、より今後また広く分け入っていきたいフィールドみたいなっていうのはあるんですかね。
いくつもありますね、やっぱり、でもその中で一つとても僕興味持ってるのは、私今までご覧になれば分かる通り姿、ファッションなどというものは全く興味がありませんでした。
なかった。はい。
服なんか着てればいいと思っていたので、ところが最近見てくると、特にこれ19世紀終わりのちょうど今から100年前ぐらいに、女性のファッションって一気に変わるんですよ。今までは見せないことがファッションだったんだけど、それから以降はみんなどんどん脱ぎ始める、バカバカ脱ぎ始めるっていうのは一体これは何なんだろう。今もすごいですよね。日本人もつい最近までは脱がなかったんだけども、あるいは隠していたんだけども、もう胸元は見せるわ、もうやりたい放題 でどうしてこうなったのかっていうのが非常に私は関心が最近湧いてきました。それで少しずつ、ちょうど19世紀の終わりぐらいからそういう現象が始まったんで、うまい具合に雑誌だとか、絵はがきだとかがたくさん今残っていて、ネットオークションかなんかでバカバカ出てるんですよ。でいろんな国々のその絵はがきやファッションプレートみたいなものを集めて、少しずついつ頃からここがなくなった。くるぶしが出てきたっていうのを微細に研究して、だんだんその背景で一体何があったのかっていうのを見ているんですけれども、やっぱりポイントは第一次世界大戦ですね。
あ、そうなんですか。
これ、
はいはい、
でそれまではああいう女の人がセクシーな服装をするっていうのは専門の風俗の人の世界だったんですよ。
プロの世界だった
、ところが第一次世界大戦になってから、外地に出征をする若い兵士たちのために、国で文通をしたり、日本で言えば慰問袋とか慰問のお手紙とかっていうのが雑誌を経由してたくさん送られるようになりました。で兵士たちが一番求めたのは、平和の象徴だと思うんだけれども、もう楽しくパジャマかなんかを着て家でくつろぐ若いガールたちの姿なんですね。
はいはい。
であれがどんどん出ていって、でその雑誌のところにメッセージがあるわけですよ。戦場の皆さん頑張ってねとか、私と文通しましょうとかっていうのが、でそれがすごく兵士たちの士気を集め、で一方パリでは爆撃を食らったり、ドイツに攻められたりしながらも、風俗の世界だとかミュージックホールとかとの勤めていたお姉さんたちは踊りを踊りながら、爆撃の中でも 去らなかったって言うんだよね。だからあの爆撃の最中のパレードの中では、あのミュージックホールのダンサーたちと兵士たちぐらいしかいなくて、それでもやってた。私これすごいなと思ったんですね。で、日本でも確かに浅草の火を消すなってんで、戦争の間でも軽音楽やオペラをもうやったり、笑いの伝道を、笑いなんかやるなっていう時代に浅草でコントをやってたりした人が残ってたっていうブーデン聞くけど、やっぱりこういう精神っていうのがどうも20世紀あたりから芸人精神とも言えるかもしれないんだけど、それが女性の一つの新しい生き様みたいなものになった。でそれがだんだんこうセクシーファッションになっていったんじゃないかなというのが、一枚一枚集めてるうちにだんだん分かってきて、
それもまたニッチな世界ですね。
ニッチな世界でしょ、ほとんどニッチな世界で、少しずつ今そういうのがあの実を結んだら、やがてまた、あの30年集めればなんとかな、80ぐらいまでにはなんとか実を結ぶんじゃないかという、
ね、なるほど。じゃあ本当にもうそれも尽きないですね。本当に無限ですね、それはね。
です ね,
ですね、分かりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか？
先生、
はい、
私が中学校3年ぐらいの時から師匠として崇めた平井貞一という英文学者がいるんです。
平井貞一さん、
はいはい、有名な小泉八雲という人がいますよね、はい、あの怪談を書いたあの人の翻訳者です、うん、怪談好きになった理由もこれですけど、
はい、
でこの先生に確か中学3年の時にファンレターを出したんです。
お
先生がお訳しになってる本は大変私は好きなんで、うん、弟子にしてくださいっていう
中学生の時に
中学生、そうしたらば、うん、あの絶対来ないよなと思ってたら返事が来たんです。
お
それで、あ中学生なのに偉い、うん、志がいいという
お褒めをいただいた
お褒めをいただいて以後ずっと先生な、はい、として仕えたんですけれども、この先生面白くて、あの本当にあの明治の江戸っ子って言ってたくらいで、
うんうんうん、
あの文壇にも属さず本当に孤高な暮らしをしていて、
粋なんです
ね。粋なんですよ。
粋なんですね、うん、
で洋服を着たことがないんです。
粋だ。それ
戦時中に1回だけ着せられたんだけれども、あの懐がないもんでいつもタバコをこう入れてた習慣があって入れるところがないんで、歩くたんびにタバコがボロボロ落ちたんでやめたっていう。
かっこいいな。
これはかっこいいな。で喫茶店で初めてお目にかかったんですが、はい、同伴喫茶のようなとこであったんですよ渋谷の。そしたら同伴喫茶の中に白髪のねあの老人が浴衣が開けて下駄履いて入ってきた時には痺れましたね。
いや片や中学生でしょ、
はい、待ってたんですけどね。カラコロでその時はね、この人私のあの探している先生じゃないよなって通り過ぎてほしいと思ったんだけどピタッと止まったんですね。で以来平井先生すごい、時代を超えるっていうのはこういうことなんだって思って、あのいいゼロ点主義のお手本にさせていただきました。
なるほど。
この先生亡くなるまでいろいろと教えを受け、3回破門になりました。
3回破門
になりました。
でもまた再入門、
再入門も
繰り返し、
あの本当に人生のポイント、特にゼロ点主義、今回この本を書くののベースを作ってくださった先生だと思うんですね。見本があったんですね。平井貞一先生、
平井貞一あって荒俣宏ありですね、
はい、
いやそうか、そんな粋な男が、
いやー粋でしたね。
そうですか。そして波紋も繰り返され、
はい、波紋も繰り返され
日本も繰り返して、はい、そうです。分かりました。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の荒俣宏さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の荒俣宏さんをお迎えしてお送りしました。荒俣宏さん、本当にこう知の怪人ですね。本当になんかでもすごいいろんな引き出し、いろんなニッチな引き出しをもう本当に無数に持っていらっしゃるし、ね、今後またどういう世界を切り開いてご紹介いただけるのか楽しみですし、まあ、自分もね本当に自分にとっての日誌をねどんどん楽しく探っていきたいという気が本当にムクムクと湧いてまいりました。
さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されました。内田達さん、菅三春さんらこれまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー。番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信をしております。学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。